思春期に入ったくらいからもう親とは口を開けば喧嘩状態で、学校では成績の数字で評価されるのに、もうすごい失望して、もう自分の生きる意味とか存在価値とかそういったものがわからなくなって、自分探し、自分って何なんだろう、何のために生きてるんだろうっていうのをずっと考えていました。これが私のストーリーです。私はクリスチャン家庭ではなく無宗教の家庭で育ちました。思春期になってから、思春期あたりから親とはもう口を開けば喧嘩状態で、学校ではもう成績の数字とかで評価されるのにうんざりしてました。で、自分の生きる意味とか存在価値っていうのがもう全くわからなくなって、なんか暗闇の中にいるようでした。で、必要以上に人の目を気にして、もう自分を表現することもできなかったですし、なんかすごい殻の中に閉じ込められてる感じがしました。で、その中で自分探しをしている中でたどり着いたのが、大学生の頃でした、だったんですが、仏教徒になることでした。日本の短大を卒業した後に、どうしても自分の殻を破りたくてアメリカに留学しました。で、言葉や文化の壁をどうにか乗り越えて、卒業、あと就職ってなった矢先に、2008年のリーマンブラザーズの破綻によって一気に就職氷河期になって、卒業してももう半年近く仕事が見つけられなかったんですけど、その中でネットで、Facebook みたいなところで5万円を払えば、手数料5万円を払えば必ず仕事先を見つけてくれるっていう仲介業者を見つけたので、もうわらをもつかむ思いでその会社に5万円を払って仕事を見つけてもらいました。で、その紹介してもらった会社がグアムにあるマリンスポーツの会社だったんです。で、私はグアムがどこにあるかも知りませんでしたし、マリンスポーツも人生で一度もしたことがないし、海もそんなに好きな方、入るのは好きな方ではなかったんですけど、もう学生ローンがすごい山のようにあったので、仕事しなきゃっていう思いで、その会社に、面接を取り付けてもらったんですが、その面接も当時アメリカのワシントン州にいたので直接行くのではなく、電話で本当に10分ぐらい話しただけで内定をいただいたので、怪しいなっていう思いがすごい強かったです。で、不安の中でグアムに着くと、空港に出迎えてくださったのは社長本人だったんですけど、本当にすごい気さくで優しくて、なんか一気に安心感を得たのを覚えています。で、その会社は、マリンスポーツで観光業だったの仕事だったんですが、土曜日、毎週土曜日が休業日だったんです。観光業で土曜日を休むっていうのはありえないと思ったんですけど、その社長の、信じている聖書に基づいた礼拝の日、土曜日を守る会社だったので、土曜日が休みだったんですが、不思議とグアムの中ではもうダントツで1位の売り上げを誇っている会社でした。神様に本当に祝福されている会社でした。新しい環境での生活はパラダイスのように思えたんですけど、人間関係とか仕事場でいろいろとつまずいて人間不信になり、本当にまた人生どん底に落ちたような気になり、 それをその虚しさを紛らわすためにお酒とかジャンクフードに頼り切った生活になっていました。もう毎日のように焼け酒をしている日々が続いて、本当にパラダイスでの生活が悪夢のような生活でした。もうあのグアムでの生活があとビザの関係であと1ヶ月っていうところになった時に、アドベンチスト教会の伝道者養成コースの学生が、まあ、これは社長の計らいで2人私のルームメイトとして同じ家に入ってきました。で、私はクリスチャンにすごい偏見を持っていたので、あ、もう絶対関わりたくないと思って部屋にこもってたんですが、まあ、その子たちが入ってきて最初の安息日に教会においでって誘われたんです。で、私はいつももう完全に引きこもった生活をして、断る理由がパッととっさに思い浮かばなかったのでイエスで答えてしまって、まあ、1回ぐらい教会に行ったくらいでは洗脳はされないだろうなと思っていたので、まあ、教会に足を運ぶことにしました。で、実際運んでみると教会に行くと自分が思ってたのと全然違ったんですね。教会で会った方が本当にハグをしてくれて握手をしてくれて、すごい温かく出迎えてくださって、暗闇の中にいた私にはもうそこはなんか天国のような、みんなが天使のように見えたんです。びっくりしました。教会に行ってさらに衝撃を受けたのは彼らのライフスタイルでした。お酒は飲まない、タバコは吸わない、お肉も食べない、ですごい運動は大好きで、すごい健康的な方が多かったのと、それでも気さくで謙遜でユーモアがあって面白い方がたくさんいて、本当になんか今まで見たことのない人種だなっていうあの印象を受けて、まあ、グアムを出る最後にすごいいい思い出ができたなと思いました。グアムをあの立つ直前に社長から呼び出されて、で、仕事をもっと続けるためにビザの更新をするからまた帰ってきて一緒に働いてほしいっていうオファーを受けました。で、その時に社長が私のために個人的に祈ってくださったんですね。本当に70人以上の従業員を抱える社長が私一人のために、そして私の将来のために、家族のために、そして友人のために、もう私のことのためだけに祈ってくださって、もうその祈りを聞いた時に涙が止まらなかったです。初めて誰かに祈りを祈ってもらったっていう経験でした。本当に感動しました。で、日本に帰ってビザの更新を待ってたんですが、まあ、3ヶ月ぐらいで取れるって言われてたんですので、その間バイトをしながら待ってたんですが、半年経っても1年経っても1年過ぎてもまだビザが取れない状態で、もう周りの人からは諦めた方がいいんじゃない、今の状況からビザは取るの本当に難しいよっていうことで、言われてたんですけど、まあ、その時にやっぱりまた自暴自棄になってしまって、本当に終電を逃すぐらいまで飲み歩いてた中で、パッと神様のことがなんかふと思い浮かんだんです。あ、そういえばと思って、まあ、神様を信じてたわけではないんですけど、もし神様あのビザが取れたら私は教会に行きますっていうことをちょっと心で思ったんですね。そしたら本当にその数週間後にビザが降りてグアムに帰れることになったんです。無事にグアムに戻ってくることができました。で、神様と約束をしたので毎週教会にも行くようになりました。ただそれはあの土曜日の午後、安息日の後にハイキングがあったので、それ目的が主だったんですけど、神様の作られた自然の中で過ごすことで神様をよりなんか本物なのかなって感じるようになりました。で、土曜日以外にもシュノーケリングとか朝のジョギングとか、まあ、いろんなアクティビティ、祈祷会とかベスパーとかで たくさんの方が私を取り囲んでくださったので、常に神様の賛美を聞いている毎日を過ごすことができていました。クリスチャンになりたいとはだんだんと思うようになったんですけど、自分の大好きなお酒とかお肉とかをやめてまでクリスチャンになろうと思いませんでした。でそういった時に友達から祈ってごらんって、祈りの力ってすごいんだよって言われて、まあ、これはもう本当に挑戦的なんですが、神様に、神様お酒やめたいです、まあ、体に悪いのは知ってますけど自分の力ではやめることができないので、神様が本当の神様であるんであればもう努力せずにやめさせてくださいっていう祈りを捧げたんです。そしたら神様は聞いてくださったのです。いつものようにお酒を飲みに行って、いつも飲んでるお酒を飲んだはずなのに、もう胸焼けと胃もたれと本当に気持ち悪くなって、もうそのお酒が全然楽しめなかったんですね。でそこで、あ、神様もしかしているのかもって思いました。で不思議なことに、立て続けに魚介類でもお肉でも同じことが起こったんです。いつものレストランでいつも食べていたものを食べたはずなのに、もう全然美味しくない、もうまずくてゴムを食べているような感じになって、まあ、それで一気に食事改革しようと思ってたわけではないけど、なんかもうそういったものが全てできました。で神様の存在を認めざるを得ませんでした。食事が変わり生活が変わっていく中で、もう自分の体調の変化もあって、頭も体も本当にすっきりして、今まで以上に聖書の御言葉が理解できるようになったんですね。でそれで、まあ、聖書研究を続けていく中でだんだんと罪の意識っていうのが大きくなって、自分が本当に罪悪感でもう押しつぶされそうになったんですが、そんな時にある方のバプテスマに、初めてバプテスマ式に参加したんですが、その方は刑務所で8年間過ごした方で、そこで導かれて神様に人生を委ねしてついていくっていう決心をされた方だったんですが、その方が水から上がってきた時に男泣きをしてて、もすごい喜んでたのを見て、神様の許しっていうのをそこで理解することができた時に、もう私もなんか嬉しくて涙が止まらなかったんです。なのでその場でバプテスマの決心をして、バプテスマをグアムの大自然の中で皆さんが用意してくれた素敵なバプテスマ式を受けることができました。ここで神様に新しく人生を変えていただきました。神様は本当にどうしようもない生活をしていた罪深い私をこんなにも愛してくださって、許してくださって、本当に愛で包んでくださるお方です。もう今のありのままの私を受け入れてくださる方は他にはいないと思います。神様は私に新しい生きる目的を与えてくださいました。それは神様がどんなに素晴らしくて愛されているお方かっていうのを、私と同じように暗闇の中にいる人たちに伝えること、そして救い主であられるイエス・キリストにお導きすることです。聖書にはイエス様がまた再びこの地上においでになられて、私たちを救い出してくださるっていう約束が書かれてるんですが、そのことを本当に周りにいる愛する人たち、家族、友人たちに伝えて、共にあの救いに預かることです。